加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル恩師と
ボーイツックンことつくだ、
バイト橋坂です。
はい、社長こと井岡です。
そして藤田孝子と、
音楽担当ミキサーバンブー6名でお送りをいたします。さあ、防災ショットは災害後語られることのなかった教訓を伝える店として本日も開店をいたしますが、つっくん、
はあ、はあ、
ハセヤン、
はいはい、
地震の余波でいろんなこと起こってるね。
そうですね、
うん、なんかアマゾンで、大量注文があったりとか、物が届くや届かないやとかね、いろんなことがあるみたいですけれども、うん、まあうちはちゃんと月に1回オープンしてしっかりと店を維持する、うん、
はい、
まあでも考えたら月に1回しか営業してなくてよう持つなと思って。
月も多いし、
そうやん、月、あの部長がもうええ加減払って、もで今日社長来てへんやろ、
生産せないから、
あれ、あ、外で何が生産せなかった、社長、社長、社長、
はい、
社長、はい、社長って何べんも言うてしつこいけど生産せなかんで、あの彼女のことは、
ね、そっち、
姫路のね、
そっちか、ね、
姫路、え、そのリアクション、リアクションに体でされてもね我々は分かるけれどもね、うん、社長、ね、社長今日部長来てませんよ。
そうですね、部長、部長どうしたんでしょうね
部長どうしたんでしょうね、 あんたの会社の社員やえ、誰か連れてきた、
あ、一緒に
お邪魔します、あ、
同伴や
はい、ついてきました、
やってはいけない同伴や、
ついてきました、
社員の同伴や、
生産されないように、
そう、
はい、なんか美味しいもの食べて、
でもさっき生産せなあかんな言ったから
されないように、
多分ね、何のこと、
はい、高子ちゃんのことではなくて誰かのことを生産
する、他の、
うん、
はい、
まあ、ちょっと詳しいことは俺知ってるんだけどここでは言わんとこは、
まあまあ今ね、芸能ネタでもいろいろあるしね
そう、
うん、
そうや、いろいろあるわ、
いろいろ
いろいろあるけど、ちょっとかわいそうなネタもあるからね、
うん、
ね、今、そうそうそう、まあ、今日は控えておきますけど、まあ、
それは置いといて、
置いといてね、はい、まあ、防災ショットバーね、オープンしまして、
はい、
毎回、被災地からお酒を購入させていただいてご紹介をしておりますが、たかこちゃん、
はい、
今回もあのお品書きをしっかりと書いておりますので、
そうなんですよ、
はい、お読みいただけますでしょうか。
はい、紹介します。本日はですね、熊本県阿蘇郡高森町にあります山村酒造合名会社をご紹介いたします。宝暦12年、1762年創業、阿蘇五岳の一つ猫岳の南側に位置しまして、通称南郷谷、最近は南阿蘇と呼ばれる九州のほぼ中央部にあります。現在の酒蔵は万延元年1860年に建てられたもので、南国九州とはいえ標高550メートルの地点にあり、清涼の夏もさることながら極寒の冬もまた格別なんですね、うん、霊山阿蘇のその世界一広大な外輪山よりこんこんと湧き出る山水は、飲料はもとより酒造にも、醸造ですね、醸造にも適した清冽な伏流水です。阿蘇の酒霊山はまさに阿蘇の米、阿蘇の水、阿蘇の人によって醸され育まれてきた文字通りの阿蘇の酒なんです。で、古来人々は気高い山を神々の宿る霊山と呼んで崇めてきました。日本には霊山と称される山はたくさんありますが、中でも広大なカルデラを持つ阿蘇山には、荒ぶる火の神と開拓に燃える農耕の神竹岩辰の御事が混然一体となって展開した数々のドラマがあります。まさに阿蘇山こそ霊山と呼ぶにふさわしいんですね。この霊山阿蘇にちなみまして、阿蘇の酒霊山と命名されました。本日は最高峰の大吟醸霊山をご用意しました。華やかな香りと豊かな味わい、熊本工房 KA4 と 40% まで磨き込んだ酒米山田錦が織りなす芸術品、常温より低い温度でお召し上がりください。
ああ、素晴らしい、
上手ですね、
しし楽しみです、
楽しみでしょう、
はい、
しかし、
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 しかし、これね、多分ツッコンのミスちゃうかなと思うねんけど、うんうん、仕入れの発注は私したわけですよ。
はい、
ね、お届けを今日朝午前中にいたしますっていうのメールも来たわけよ、
はい、
うん、もう晩やねんな来てへん、
確かに
来てへんねん、
これ誰が悪いんやろ、俺が悪いんか、誰が悪いねん、地震が悪いんか、今日来るって言うとってね、今日おってんけどな、俺宅急便も悪ないと思う、
おかしい
おかしい、でね、でね、マスターね、はい、これはもう高子にこれだけ読んでいただいて、
はい、
いや呼び捨てにして悪いけど、うん、高子にこれだけ読んでいただいて申し訳ない、はい、と思いましてですね、はい、磨き込んだ 40% 以上の米のお酒を探そうと。
なるほど。
私ね、先ほどお酒屋さんというか酒屋さんに行ってまいりました、
はい、
23% まで磨いた、
うん、すごい、
そう、ダッサイね、
あ、
社長の出身の山口です、
山口県のお酒みたいですよ、
そうです
よ、みたい
23% まで磨いた究極の大吟醸ですね、オバマさんも飲んでくれたというお酒を買ってきました、
はい、
これをちょっと皆さんにお告げしようと思いますが、ただもう一本ね、はい、全くその獺祭だけでは悪いだろうと思いまして、うん、熊本のお酒もねちょっと探しました、
う
ん、
ほうほうほう、
するとですね、亀満酒造合資会社というところが出してる、シュワリ、はい、濁りスパークリングというのがね、うん、ちょっと目に入りまして、うん、ここの酒蔵は被災はしてないんですけれども、まあ熊本ということで、うん、まあ、ちょっと買わさせていただこうかなと思っておりましたの で、ね、購入してまいりました、う
ん、
何言ってるか分からない、
なんだ今の、
どれ社長、あの獺祭とこのシュワリとどっち開けたらいいですか、
ね、うん、まず獺祭からいきまし
ょう、やっぱり、あ、自分の地元やから ね、
まあ、そうやね、う
ん、ではちょっと皆さんに使わさせていただきます、はい、それね、社長、社長、これ思いっきり高いやっちゃう、社長、高いやっちゃうから、うん、アートちゃんよく入れてるか、うん、もうよく入れんの、あんたか井上さんかと言われたから、ね、名前出したかんけど、
名前出す、うん、まあまあ、たくさんおる名
前、いいですか、
はい、大丈夫やね、
ではですね、ちょっといつものように乾杯をしたいと思います、はい、熊本で被災された方々が一日も早く復旧復興、うん、それから東北もそうですし、過去の災害の中で多くの方々がまだ被災状況でいらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます、皆様が早い復旧復興を心から記念して、乾杯したいと思います、はいはい、では乾杯、はい、
乾杯、滑らか、やっぱり
滑らかってバイトのお前が何で飲むの
いい香りで喉の奥にゴッと染み込みますね、
社長よろしい、
いいです、
社長が今まで人生で飲んだ中で何番目ぐらいに入ります、うん、
まず3番目ぐらいかな、
あ、じゃあ 1番何なんですか、
あのね、あのケンビシというお酒です、
へ
ほう、昔のお酒ですよ、はいはいはい、こういう大吟醸ではないんですよ、
はいはいはい、あ、昔に飲んでね、はい、あ、美味しいなと思われた、
私が
2番は、
2番はね、沢の鶴
もう次回から私日本酒にします、
きっと思い出とともにですよ、
そう
です、だから美味しさも何倍
増、悪いって言ってるんじゃないよ、うん、ただね、こっち側が頑張って探して今日やつじゃなくてシチューに余計出回っとるやつ
そういうことよね、言われてもね、
タカコちゃんどうですか、味は
美味しいですね、やっぱり、
ね、
はい、なかなか手に入らないじゃないですか、うん、
ですよ、
うん、しかも2割3分までですか、
そう、あとの7割7分はどこ行ってんやんね、
そう、どこ行ったんでしょう、
うん、まあ不思議やわ、どこ行くんやん、ね、
どう再利用してんやろ、
うん、
本当に、
ね、まあまあ、
まあまあ、
それはさておきですね、
置いといて、
はい、はい、
社長なんか言いたそうな、
あのね、ですね、今日はですね、部長があの急な出張が入ってね、うん、まあ、こちらに来ることができなくなりました、
うん、
まあ、あの大変申し訳ないということでしたんです、うん、で、まあ、部長に言わせますと、まあ、6月はですねイベントが続いて大変なんですというふうにマスターにお伝えくださいとのことでした、
なるほど、うん、
はい、う
ん、イベントって何、
あー、わかりません、
私は、社長、決裁の印鑑押すのじゃん、
ですんで、今日は私が、まあ、部長に代わって頑張りますので、よろしくお願いします、
了解です、はい、 ではですね、はい、毎回言ってますけれども、いつも防災、ね、うん、いつもとはみんないつもやってることが防災につながるということで、うん、前回はゴルフも防災につながるとかですね、うん、そうですね、いう話をさせていただきましたが、まあ、趣味つながりで、うん、今回は趣味の一つ園芸から防災はどうつながるのかを学んでみたいと思います、うんうん、うちのマンションではね、防災会の中に園芸部という、園芸部って言ってもお笑いじゃないよ、植物植えるやつね園芸部が発足しましてですね、町の中に緑やとかですね、綺麗な花を咲かしてくださっています、うん、社長、
はい、
園芸とはいかがなもの、
はい、うん、ですね、ですたらですね、まあ、本来の園芸のっていう、まあ、旧漢字で書く芸という、うん、字なんですけれども、
芸ってつくみ、
いや、園芸の芸ですね、
芸、芸ってつくみ
という芸です、
やだ、
まあ、それやったっけ、うん、芸というのは行きますよね、
はい、行ってください、どこでも、
芸という字はですね、植えるという意味を持ってるんですね、
お、
うん、ですから園芸っていうのは植物を園に植えるっていう意味であって、うん、農業とはまた別のものと考えられているんですね。
なるほどなるほど、はい、ではつっくにちょっとお尋ねいたしますけども、はい、園芸で最も重要なことは何ですか。
まあ、重要なこととしてはやっぱり管理の必要性ですね。ほう、うん、やっぱり種を植えた後、まあ、ほっとけばええっていうもんじゃないんで、
なるほど、
やっぱりそれぞれに手をかけてあげて、まあ、育ててあげるっていう、まあ、そこに管理っていうものが必要になってくるということですね。
うん、私の田舎はね、田植えしてるんですけども、親父が
田植え、この間買い取ったね、はい、
そうですね、うん、まあ、年に3回
田植え、
親父の、あ、田植え、管理、稲刈り、
うんうん、
それから精米、うん、とこまでですけどね、うんうん、まあ、園芸ではなくて農業なんですけども、うん、まあ、同じように管理します、
うん、
まあ、親父はもう時間があれば田んぼに足を運んで、まあ、覗いてるのかね、
うん、なるほどね、
うん、何もしないんだけど見る、
うんうん、
見る、
それが管理も一つだよね、
はい、うん、そういうのもほんま管理だと思ってます、うん、
なるほど、
はい、
で、まあ、管理するまでにもね、やっぱり植物の種類によって、うん、まあ、種をまいてもいい時期とかね、そういうのにいろんな違いがあると、
うんうん、
で、まく時期を間違えてしまうと芽が出なかったり、まあ、育たんかったりしてしまうということで気をつけようかなと、
うんうん、
まあ、それで日々のですね、水の管理とか雑草の摘み、うん、それから時にはですね、肥料や覆いもしてやらなければいけないんですよね。
なるほどね、
うん、で、まあ、植物によってですね、土とか肥料、植え方、水やりも違ってきます、
うん、
そこで、まあ、まず最初に、まあ、植物の育て方、まあ、つまり管理ですね、これを学ぶことが、まあ、大切になってきますよね、
うんうん、
その中ではですね、注意すべきことがいろいろあります。藤田さん、わかりますか。
はい、植物を育てる上で注意するべきことですよね、うん、だったら、まあ、水をたくさん必要とするものとか、うん、水をあんまり必要としないものとか、うん、まあ、逆に水をやってはいけないものとか、うんうん、あと水の中でしか育たないものとか、
うんうん、水ばっかりな
ちょっとね、特化してみましたけども、うんうん、まあ、植物によって育つ環境が大きく違ったりっていうことがあるので、うん、なるほどね、そういったことをしっかりと知った上で育てるっていうことですかね、うん、
なるほどね。
まあ、これらを誤ってしまうと育たないどころか、まあ、枯れたり腐ったりしてしまいますよね。
確かに、
はい、まあ、やっぱり上手に育てようと思えば、まあ、植物の育て方を学ぶことが重要ですよね、
うんうんうん、そうですね、まあ、何事でも、ね、同じことが言えると思うんですけど、まあ、学び育むこと、そして、まあ、継続することで、まあ、それぞれのスキルアップっていう風につながっていくと、
うん、
まあ、言い換えてみたら、まあ、継続は力なりっていうことですよね。
なるほどね、うちのこの防災ショットバーも月に1回やけど継続してるもんな。
です、ね、そうですね、うん、
これも一重に、うん、あいつのおかげやね、
あいつの
おかげ、まあまあ、話は戻してですね、園芸もやねんけれども、マスターが勉強してます防災でも同じことが言えます、うん、まあ、自分たちの地域や自分を取り巻く自然環境の中で、まあ、災害の種となる まあ、災害員って言うんだけどね、災害の原因を知る必要があるわけですよね、対策をするために、うん、そしてそれぞれの災害員が引き起こす災害を想定して対策や備えを学ばなあかんということです、うん、ではですね、想定される災害員、まあ、自然の災害員ね、考えてみましょう、うん、自然災害といえば、うん、部長がですね、あ、部長ちゃうわ、今日部長おらへんわ、うん、社長や、うん、社長、はい、社長、自然災害知ってますか？
はい、はい、知ってますよ。あの、まあ、自然災害は大きく分けてですね、まあ、あの大気中において、まあ、諸現象によって生じる、まあ、気象災害というものと、まあ、固定地球内部において諸現象に起因する、まあ、地震とか火山災害に分かれるんですね、うん、ええ、そんであの気象災害の主なものとして、まあ、大雨と強風を誘因として、まあ、水、大気、土砂が運動することによって生ずる、まあ、風水害です、はい、うん、大部分の災害は短時間現象ですけれども、うん、まあ、長時間をかけて発掘してくる災害として、うん、まあ、異常な気象状態の持続による災害、つまり干ばつとか冷害などがあるんですね。
地震のことは僕に言わせてくださいよ、
うん、
地震は
知ってるんか、
任せてくださいよ、ちゃんとちょっとずつ勉強してます。
なるほど。
地震はね、地盤の強振動、まあ、うん、変形や土砂、水の変動が起こります、うんうんうん、でさらに、火災等の二次的現象を発生させて、うん、まあ、多様な被害を及ぼしんですけども、うん、
なるほど、
まあ、風水害に比べて発生頻度は少ないものの、逆に大規模な災害を引き起こす場合が多いですよね。
確かに、
うん、まあ、土砂災害というものもあるんですよね。で、土砂の移動による災害っていうもんで、まあ、これは大雨や地震、またその両方が誘因となって発生するケースがあると。
最近多い、最近、ね、
そうですね、
の雨でね、
うん、まあ、それとはまた違って、まあ、あの火山の噴火によって生ずる、まあ、現象の大部分ですね、うん、これはもう噴出の 物質、まあ、土砂の移動が伴うというもんですね。
なるほどね、うん、ではですね、災害の誘因、まあ、災害因という一時的自然現象とそれによって引き起こされる二次的災害現象の主要なものをちょっと考えてみましょう、うん、まずはですね、気象災害から考えますと、気象災害といえば雨、はい、つく、うん、雨が誘因となって起こることはどんなこと？
まあ、雨で起こる災害としてはやっぱり河川の洪水、うんうんうん、まあ 内水氾濫、
うん、
斜面崩壊、
うん、
あと土石流とか地滑りぐらいでしょうかね、うん、
なるほどね、うん、まあ、ハセヤン雪の地方の人やから、
はいはい、
雪が誘因となって起こることはどのようなことがございますか？
そうですね、私は兵庫県でもあの北の方の出身ですから、うん、私が小学校の頃は一晩に1メートル超えです、
うん、
で 今でも、まあ、一晩夜降って50センチ。
なるほどね、
うん、だから雪で起こる災害は、まあ、降積雪、
うんうん、
まあ、雪
崩、
降氷、霜もだな。
なるほどね、うん、じゃあ高子ちゃんね、
はい、
風が誘因となって起こるようなことっていうのはどんなことがありますでしょう？
風、まあ、強風とか、
強風、ね、
竜巻、
うん、
あとあの海の方で高潮とか波浪とかですかね。
あ、なるほどね、うん、高潮もそうなんやろね、
うん、
じゃあ社長、
はい、
気象災害で他に何か？
あとはですね、雷による落雷、それから森林火災ですよね、
うんうんうん、
あと他にはですね、気候でいうと干ばつ、それから冷夏、うん、これも災害の一つに入りますよね。
社長、干ばつと冷夏、さっきも言ったからすっきゃね
干ばつ冷夏ね、はい、
なるほど。じゃあ地震火山災害について考えてみると、つっくん、地震が誘因となって起こるものっていうのは何が、はいはい、
まあ、地震でやっぱり地盤の振動ですね、
うん、
で液状化とか、まあ、斜面の崩壊、
うん、
あと、まあ、岩石雪崩、
うん
うん、あと、まあ、津波、まあ、地震火災なんかが発生しますよね。
なるほどね。
で、まあ、岩石流の説明としては、
うん、
まあ、岩石の破片とか土壌、まあ、泥なんかが空気と、混合して、まあ、一気に斜面を流れ落ちるっていう現象なんですよね。
岩何？岩雪雪崩、
岩雪雪崩の岩雪っていう、
うん、
まあ、岩崎岩尾っていう名前のやつ土砂崩れとまた若干ちゃうんやろ。
そうですね、だからまあそういうのが融合すると山体崩壊っていうふうに、ね、発生につながるっていうことですね。
社長、はいはいはい、あの火山、
はい、
火山ではどのようなことが。
そうですね、噴火から考えられることはですね、うん、まず降灰ですね、うん、それから噴石、うん、それから火山ガスですね、うん、それから溶岩流、
うん、
そして火砕流、
うん、
それから泥流と、うん、それからあと山体雪崩ですね、
うんうん、
それから今つっくんが言いました岩雪雪崩、
うんうん、
そして津波地震も発生しますよね。
なるほど、は
い、マスター噴火ってこの火山が近くにない加古川のあたりでも関係してくるんですか。
火山は近くになくても関係してきます。それは直接被害ではなくて、うん、二次被害ですよね、まあ、二次被害が我々の生活に影響を及ぼすと考えられます。まあ、あの灰が降ったら、流通が止まってしまうとかね、いろんなことやね。まあ気象災害は被害の大きさにこそ違いこそありますが、ほぼ毎年少し形を変えながらやってきてる、
うん
ね、毎年台風が降るも一緒で、まあ、気象に関してはレーダーや人工衛星などが現代の気象技術能力のアップで、まあ、精度の高い予報を出すことができる、
うんうん、
役立つ予報といえば高子ちゃん、
はい、
わかります。
役立つ予報、
そう
やっぱり毎日見ている天気予報とかですかね。
そうです
よね、降水確率何パーセントとか、うんうん、まあ、傘持っていくかどうかっていう、まあ、そういうの判断しますもんね、うん、
何パーセントやったら持っていくの
半分以上。
半分以上か。
いや 70% ぐらいですかね。
あ、なるほどね、うん、ということは 60% ぐらいの時には高子は傘を持っていない
結構迷うところですけどね
でね、あの予報の精度もかなり高くはなってきてるけれども、うん、まあ、昔のようによく外れるということはなくなってるんですが、
うんうん、
ところが地震災害火災災害といえば高子ちゃんどうですかね。
あ、それだったらあの緊急地震速報とか最近よく聞きますけども。
なるほど、
揺れる前に教えてくれるものですよね。
それはねちょっと違うんですよね。
違うんですか。
緊急地震速報っていうのは、まあ、現在の技術では、まあ、地下深く起こった地震の揺れ、まあ、P 波と S 波っていうのがあるんですけど、それを早く捉えて、まあ、緊急地震速報としてちょっと発表することが精一杯であって、うん、揺れる前の、まあ、揺れ予報とか、うん、揺れ予測までには至ってないというのが現状ですね。
そうですね、うん、地震とか火山災害はいつやってくるかわからない、まあ、火山にしても何時何分に噴火するとまでは予報とか予測は確立されてないんですよね、
うんうん、
だから地震火山災害はいつ襲ってきてもいいだけの最低限の備えと防災はしておかなければならない。
確かに、うん、ところで園芸とどう関係してるんですか。
文句があるんか
いやふと思ったんですよ。なるほど、
まあ、園芸と同じことが言えるのは、園芸なら植物に応じてさっきも言ったように管理をせなあかん、
はい、
間違えると枯らしてしまう。で防災では災害に災害の原因によって備えが違う、うん、まあ、それぞれの災害を想定して自分に必要な備えをするということでね、
はい、
特にやっておかなければいけないことは、うん、こうしておけば死なない、これは強く言っておきます。こなしとったら死なないということが事前の準備ですね、
うん、
まあ、災害に襲われた時にその瞬間やっておけばよかったなと後悔しない対策をしておくことかな、
うん、もう今日時間もう過ぎるのかな。
過ぎてはない、ま
だ過ぎてない終わるな、
うん、
じゃあマスター、次回は私たちに襲ってくるその災害の原因をもう少しまた詳しく教えてくださいよ。
そうですね、
うん、
マスターも長いことちゃんとした話から遠のいてるからちょっとちゃんとした話をしてくださいっていうのもメールでいただいたりしてますので、
は
い、生じる災害を想定して災害のためだけの備えではないということ、次回はやってみましょう、
うんうん、そうですね、まあ、でもね、園芸か今回は、うん、園芸が防災って思われるかもしれませんけども、ね、その時皆さん胸を張ってこう言ってくださいね。安心してください、これも防災訓練の一つです
というところで時間も参りましたので、次回は頑張って皆さ
ん
やっていきましょう、
はいはいはい、
さようなら、
さようなら、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。